井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで千葉商科大学附属高校の校長の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。42回目、新年度、
はい、4月ですね。
4月ですね、この春高校生大学生になった方、あるいはお子さんお持ちの親御さん、保護者の皆さん、新入学おめでとうございます。なんて一言みたいに言ってますけど、私も30何年かぶりに高校に入学というか、ついに校長先生になってしまいました。
はい、
でこれ実は収録してる時点でまだ3月末なんでまだ校長先生じゃないんですけども、もうちゃんと入学式用のモーニングも買ってですね、準備万端です。校長先生の話なんて横川さん覚えてる？
いや覚えてないですね。
名前って覚えてる？
名前もちょっと覚えてないですね。
でしょっていうことで、はい、実はね、まあ誰も俺の話なんて聞いてねえだろうなと思って話そうかなと思ってる。ちょっとそれでこう自分の心のプレッシャーを下げようかと。でも校長先生になるって聞いて、自分でもね小中高のアルバム見返したんですけど、はい、誰一人として覚えてなかったんで。
いやそういうもんってことですね。
そういうもんだよね、うん、授業をやるわけでもないしさ、ということですね。はい、
はい、
ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、新生活お金を見える化してみよう。この春から、まあ、もしかしたらね、高校はアルバイト禁止だったから大学生になったらアルバイト始めますという人や、あるいは社会人になりました、初任給お給料が入ってきますという人もいるんじゃないかと思います。急に使えるお金が増える、嬉しいですね。
嬉しいですね
横川さんは、
はい、
いわゆる就職ってしたことが？
あ、でもあの実家の、うん、で手伝いをしていたので。
あ、じゃあお給料もらったんです
か？そうですね。
おお、はい、初任給何買ったか覚えてますか？
いや、もういくらもらったかも何買ったかも全く覚えてないですね。
全く覚えてない、
はい、
私ね、一応ね、最初にもらった給料はまず親に何か買った。
あ、偉い、偉いですね。偉いですね。
というのと、いきなり引っ越ししたんですよ。
へえ。
名古屋の生まれなんですよね。で、大学まで名古屋だったので、就職で東京に出てきたんですけど、最初に入ったね、日系の寮がめちゃくちゃ遠くて、片道1時間半か2時間かかるんですよ。で、もう辛くてゴールデンウィーク明けには引っ越したんです。
なるほど。
もうちょっと近いところね。それで初任給は引っ越し代で全部消えるっていう。
まあでもいい使い方な気がします。
まあいいと言えばいい、はい、いいと言えばいいけど、はい、まあそういうことは気をつけてくださいっていう話じゃなくて、はい、気をつけなきゃいけないのは、お金がねパッと入ってくるとね、使いすぎちゃうってことですね。お金の管理が大切ですよっていう話をちょっとお伝えしたいと思います。
は
い、
そうですね。まあお給料で、うん、結構会社によっても違うと思うんですけど、
うんうん、
日経電子版の2025年3月14日付のまあ、記事で、賃上げ平均 5.46%、 25年春の労使交渉連合の一次集計はという記事で、
うん、5.46%、
かなり春のお給料が上がってるっていうようなデータが出てるっていうところで、まあ、賃上げ率が 5.46% と、まあ、中小企業も 5.09% と、33年ぶりに 5% 台に乗ったということが書かれていたということですね。
いやー、これ去年もすごい上がってますよね。
そうですね。でも結構これあんまり上がってるって聞かないなっていうのはあるんですよね。
あの周りででしょ、
うん、
それはですね、老後何千万円問題とかと同じで、はい、老後資金に困ってる人は言うんだけど、給料上がってる人はあまり言わないみたいなね。
まあそうですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。実は上がってると思いますよ。特に 上場企業とか。
そうですよね、だから大企業の方は上がられてる方も多いかもしれないですけどね、うん、あれですよね、日本って結局中小企業が多い中で、
うんうんうん、
なかなか多分上がってないってところも多いのかなっていうところはありますよね。
上がってないところ、上がりきってないっていうかね、みんながみんな上がったってわけじゃない。でも、ね、結構裾野広がってると思いますよ。最近の統計見ると中小企業とかでも上場企業とかのね、大企業に比べるとちょっと落ちてるんだけど、結構上がってんなってデータ上はねなってきてて、それってもう本当人が集まんないんですよね。
それはありますよね、うん、やっぱ選ぶ側もね、お給料とかで選びますもんね、うん、それは
特にね、若い人初任給なんかかなり上がってますよね。なんか金融機関とかだと30万円超えが当たり前みたいな状態になってきてるんで、まあ、そういう形で賃上げしていかないと人が集まらないということで言うと、若い人のね収入はちょっと景気が良くなってるはずなんですけど、危ないんですよね。
そうですね、
はい、お金がたくさんあるからといって、はい、バンバン使っちゃいけないということで、今日は横川先生に新生活始める人にお金の管理のコツを改めてお伺いしたいと思います。
はい、
まずじゃあ新生活始まってやらかしがちなお金の落とし穴って何でしょうか。
そうですね、一つ目が給与の額面と手取りの違いを、まあ、知っておこうというところで、これ、まあ、入っちゃえば分かると思うんですけど、体感するので、うん、まあ、月20万円って書いてあっても月20万もらえるってわけじゃないということですよね。結構その大体月20万だとしたら手取りが大体16万程度になるということで、まあ、社会保険料とかあと税金とかがお給料から引かれる形になるので、
うん、
まあ、かなり使えるお金は目減りするような形なので、まあ、その使えるお金の中で生活していくっていうところ意識しないと、まあ、20万その4万円分って結構大きいじゃないですか、貯金するにも何使うにせよ、うんうん、まあ、それがないもんだよってちゃんと思っておかないと、そこがちょっと辛いかなというところですね。
なるほど。でこれ引かれるのって、
はい、
1年目の最初は引かれる額はちょっと少なめ。
そうですね、社会保険料とか5月からですし、うん、1年目は住民税が、まあ、一般的にはない、
うん、
めちゃくちゃ大学生の時すごい稼いでましたみたいな人以外はないので。
ということはこれ気をつけなきゃいけないのは、最初に4月にもらって手取りってこんなもんだって思うと5月にはまたちょっと減る。
そうですね、ですし2年目になるともっと減るので。
なんですよね、は
い、それもちょっと頭に入れておいた方がいいかもしれないですよね。
なのでお金の計画を立てるときは、自分の初任給これぐらいだよなとか、年収ってこれぐらいのはずだよなというところからじゃなくて、手取りから組み立てなきゃいけないと。
ね、まあ、なんで5月のお金入ってくるお給料っていうところをちょっと考えて強く、うんうんうん、それで、まあ、生活設計とかしたらいいかもしれないですね。
お、はい、これ大事ですね。
はい、
で
2つ目が、
はい、
まあ、無意識の出費っていうところで、結構その会社行く前にコンビニ寄って飲み物とかお菓子とか買っちゃったりとかする、あと、まあ、うん、なんかちょっとカフェとか寄ってテイクアウトしちゃうとか、まあ、そういうのが積み重なると結構ね大きい金額になっていくので、うん、まあ、ついで買いとかにはちょっと気をつけるようにしましょうというところですね。
これなんかコンビニに行く回数とお金の貯まるペースって関係があるみたいなデータがありますよね。
そうですよね、やっぱコンビニに行くとついねいろいろ買っちゃいますもんね、普通に。
うん、なんですよね、
はい、
これってでも本当数百円とかだとその場でまあいっかって、特に今ほらキャッシュレスじゃないですか、
はい、
前ならね財布からあれってお金がなくなっていったんだけど、気づかないうちに減っていくので、これ本当気をつけた方がいいですね。
あと最近まあペットボトルとかもちょっと高いので、うん、もしかしたら買い方をね気をつけた方がいいかもしれないですよね。ネットショッピングで買うとかの方が安くなるかもしれないですしね。
私今そうしてます。
いやですよね、私もそうしてます。
箱買い、
うん、
箱買いで持ち歩く、
うん、
ちょっと重いけどね。これが2つ目、無意識の出費、はい、そして3つ目は、
3つ目はクレジットカードだったりだとか後払いサービスを使いすぎないようにというところで、まあクレジットカードに関してはそれをね生活でちゃんと使っていくのであれば、まあ、うまく活用できればいいという話なんですけど、うん、後払いサービスとかちょっと手数料とかも高かったりすることが多いので、うん、まあ、なるべく使わないように、まあ、キャッシュレスでもクレジットカードも、まあ、うまく使うような形で、
うん、
まあでも、
うん、
キャッシュレスの現代ですし、うん、ポイントとかがつくってなった時にクレジットカードとかキャッシュレス決済のサービスの方がいいっていうところもあるので、
うん、
なるべくそのカナダーズクレジットカードとかだと数ヶ月後に請求引き落としがあるんだぞっていうことはちゃんと意識しておくようにした方がいいですよね、
うん、僕らクレジットカードは基本固定費だけにしてるんですよこれ良くないですか。
いいと思います、はい、
変動費用でちょっとした服とかの買い物は別のクレジットカードにしてる ですよね。
分けてるってことですね。
分けてるんですよ、うんうん、で固定費の方の払いがだんだん膨らんでくると、多分サブスクをなんかねやらかしてる場合があるんですよね。見もしない配信サービス2つか3つ余計に入ってるみたいなねことがあるので、そういうやり方を私はしてます。これ大丈夫ですか？
でも用途によって使い分けるのはすごくいいことだと思います。
おー、はい、珍しく褒められた
、いろんなのに例えば分けすぎも良くないですけど、会社の場合そんなに何だろう、めちゃくちゃ細かく分けてるわけじゃなくて、
うん、
ちゃんとなんか2つ程度っていうことだったので、それは全然いいことだと思います。
毎月払うやつ、公共料金とかとちょっとレストラン行っちゃいましたっていう時なんかに使うやつで、ちゃんとね両方ポイントがつくようになってるんですよ。もっと褒めて。
クレジットカードは、ね、ポイントつくからいいですよね。やっぱり
結構ね気がつくと溜まってるんでポイント。
でもそのちゃんと特に若いうちだと身の丈以上に使いすぎないようにってところは大事かもしれないですね、うん、まあ、数十万とか使っちゃうとそれを1ヶ月後2ヶ月後の自分が払わないといけないので。
後払いサービスってあるじゃないですか、
はい、
あれみんな何使ってんだろう。服とか普通にあれで買うの
とか結構そのフリマアプリとかでもありますし。
ありますよね。なるほど。いや私使ったことないんですよ後払いサービスって。
私も一回使ってみましたけど怖いなと思って、うん、これは怖いと思いました。
横川さんが怖いんだから、
はい、
使うときはどうしてもっていうときに絞った方がいいかもしれないですね。余裕が出てくるまではね、ま
あ、同じ仕組みでやっぱその後払いで払えるものってクレジットカードで払えると思うので、クレジットカードにまとめちゃうっていうのもいいかもしれないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
おあ、じゃあそれが一番いいんじゃない
ですよね。
お、うん、なるほど。お、いきなり結論が出ました。ここで今日のポイントをまとめると、見えない出費に注意、お金の入りと出を意識しましょうということですね。いつの間にか出ていくという状態は避けるということですね。この後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
こぼれ話ということで、新年度最初のお金の話なんですが、年度替わりとかっていうといろいろ物の値段が上がる季節でございますよね。
はい、実際に日経電子版2025年3月10日付のニュースで、マクドナルド4割の商品を10円から30円値上げ12日からということで、3月の時点で3月12日ぐらいからメニューの全体の4割に相当する商品が値上げするというところが発表されたということですね。
ダブルチーズバーガーが430円から450円になるというか、ダブルチーズバーガー430円するんだ。
確かにちょっと高いなって思いました。
高いよね、はい、これ。いや最近ねよくね、私高校にまあ通ってるというかお仕事に行ってるんですけど、近くにコンビニがあって、お昼コンビニで買うことが増えたんですよね。高いですね、
うん、
お弁当なんかちょっと体にいいもの買っとくかと思ってサラダつけると1000円とかいっちゃうんだよね。辛いですね。でも食べ物だけじゃなくてもうあらゆるものが上がってますよね今。
そうですよね、やっぱ本当飲料ペットボトルとかもね結構上がってますし、う
ん、あと公共料金、
そうですね、電気代とかね結構頻繁に上がってますよね。
あとガソリンとかね、
はい、
あの辺も上がってるんで、なんか何をやるにも高い。あとあれか、ちょっと調べてびっくりしたのは引っ越し代、
うん、
まあ、もしかしたらこの春で引っ越した人、痛い目にあった人もいるかもしれないんですけども、これってまあ大元にあるのはね、実は最初に皆さんの手取り増えてますよねってお話ししたんですけども、人件費がね上がってるっていうのが結構効いているので、人件費が上がるということはサービスの価格が上がってしまうということなので、まあ値段が上がってるっていうのと給料が上がってるっていうのはリンクしてるわけですよね。
じゃないとちょっと辛いですよね。どんどん食べ物とかね値上げして入ってくるお給料変わらなかったら、うん、普通に生活辛いってだけですもんね。で
ギリギリ物価の統計上の物価上昇率よりも平均的な賃上げ率の方がねちょっと上回るかなぐらいになってきたんで、これいわゆる実質賃金って言われる考え方なんですけど、それがプラスになってきた、追いついてくれて少し楽になったっていうのがなんかマクロっていうか全体の数字なんですけど、あれでもちょっと実態とずれてますよね。
そうですね、やっぱまだちょっと値上げつらいよみたいなね
感じが多いじゃないですか、
うん、はい、
結局あの物価統計って全部足してるん で家賃とか自動車とかね、そんなものも全部入ってるんですよね。でもそれこそコンビニ行って買うものの方が
買う頻度が高いじゃないですか。でそんなものって 10% とか上がっちゃってるんで、だから体感のインフレ率ってまだ多分 10% とかあるんですよね、1年前と比べて。ってなっちゃうと給料も 10% ぐらい上がってくれないと日々辛いっていう ね、
そこまでじゃないって感じですよね。
そこまでは言ってないでしょ、うん、そこまでは言ってないし、多分そこまでなかなかいかないと思うんですよね。
難しいですよね、
うん、なのでもうちょっとだけディフェンスをねしとかないとまずいなっていう局面ですよね。例えば新入社員で入ってお給料足りないから副業やるかっていうわけにもねまだいかないと思うんで、新生活始まった新社会人の方は少し手堅めに家計管理をした方がいいのと、あとは学生の皆さん、遊ぶお金が欲しかったらバイト頑張るしかないかなって感じがしますね。
そうですね、
まあ、バイトの時給も結構上がってる、
うん、確かに。
なのでまあやりがいは出てきてるのかなって気がするんですけど、横川さん最近なんかこれ上がったなってダメージ食らったものってありますか？
あ、でも地味に化粧品とかも値上がりしてるので。
それ全然気づかないところだわ、はい、いや上がってんの？
なんかそのデパートのコスメとかがちょっとずつ値上がりしてたりとかもするので。
はあ、それって全然僕分かんないんですけど、はい、ずっと同じもん使うんじゃないの化粧品って？
あ、まあでも変えたりとか、まあ、人に勧められて新しいの買うとかあったりするので。
それって節約できるものなんですか？
んー、できないですね。
できない
、ま、あの他のものを、ま、安いものを使うとかにする、
うん、おー、そうするとでもちょっとこう気持ちが下がったりとかっていうことはないの？
あ、でもそうですね、だからどうでもいい予定の日にちょっと安い化粧品使う、うん、私はしてます。
なるほど、はい、今日のメイクはどっちか気になるそうか、まあ、僕はねさっき言ったねやっぱコンビニのお昼ですね、ちょっとサラダもつけとくかとか思うじゃないですか。これ痛いなと思ったんでサラダだけ自宅から持ってこうかなとかね、
うん
うん、ちょっと自衛をしなきゃいけないと。でもねちょっとビタミン取っとくかと思ったら果物めっちゃ高いですよね。
確かに。
だ自分で買い物してってわけじゃないんだけど結構痛いのリンゴですね僕。高い、1個200円ぐらいしますよねリンゴ。なんかだんだん切ない話にな ってきちゃったんですけどもまあこのねインフレ話って定番ネタ化していて、最近あったかいねとかまた寒くなりましたねぐらいの感じで誰と話しても大抵盛り上がるんで、新社会人の皆さんはネタとして面白い値上がりネタを仕入れておいてはいかがでしょうか。以上こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井弘明と横川楓のお金の話。今日の話は新生活お金を見える化しようというテーマでお送りしています。見える化って他にどうしたらいいんでしょうか？
やっぱりもう家計簿アプリですよね。
出た家計簿アプリ。家計簿アプリはスマホで。
スマホでいいと思います。あのやっぱ紙の家計簿でもいいんですけど、うん、やっぱ長く続けるとなるとやっぱアプリが一番やりやすいかなっていうところで、
うん、
し記録も残りますし、まあ、クレジットカードとか銀行口座とか連携できるものもあるので、まあ、そういうのやっていただくと入力の手間も省けますし、あとさっきコンビニのお話しましたけど1ヶ月に1回とか振り返るだけで、まあ、コンビニで自分がいくら買い物してるのかとかもすぐ分かるので。
え、コンビニで買い物した額分かるんですか？
私はコンビニっていう枠を作ってるんですよね、
う
ん、
どういうこと
コンビニどれだけ買ったかなっていうの分かるように、うん、勘定科目でコンビニっていう項目を作ってるので。
それ自動振り分けしてくれるんですか？
あ、自動振り分けじゃない、自分で振り分けます。
買ったらこれコンビニって言って、
まあ、そうですね、あの私クレジットカード全部払ってて、それは連携してるので、
うんうん、
まあ、例えばセブンイレブンとか書いてあるやつをそのコンビニのとこに移動させるみたいな。
豆すご
い。でもそんなにやってないですよ。
へ、
月1ぐらいですよ。
いやでも月1でざっと見るってことですよね。
そうです。
はあ、それってやっといてよかったなって感じします？
いやでもコンビニ多いなみたいなのありますよ。
はあ、
あとなんか今月はめっちゃカフェ行ってんなみたいなとか。
あ、なるほどね、はい、いやこの話になるたびにねちゃんとやってますかって言われたらどうしようかなってドキドキしてるんですけど私ちゃんとやってないです。入れてんですよ。
まあ、でもお昼と買われるようになったってことは、
はい、
やってると多分コンビニ分かりますよ
そうか、うん、やるか、よくないですね、はい、すいません全然見える化できてないです。
まあでも新社会人の皆さんとか学生の皆さんとかでも収入が初任給とかで入ってくるタイミングでやるとすごいいいかなと思います、
うん、 やってないんだけどなんとなくざっくりは分かってるんですよね。これ多分長いからですよね。
そうですね、
社会人生活がいくら出てってるかとかもなんとなく分かってるので、あ、これぐらい残るんだろうなとか、これぐらい足りないなとかってのもざっくりは分かるんですよね。最初はね、わけわかんないと思うんで、学生時代に相当頑張ってないとやっぱり急に収入がポンって増える人が多いと思うんですよね、初任給もらうようになると。となるとやっぱり最初はちゃんとやった方がいいし、最初にやって習慣づければ私のようにこんなグダグダ言わないでちゃんとできるようになるかなっていう気がするので、最初が肝心ですね。
今すごい便利ですし、あと特に一人暮らしの方はやっておくといいんじゃないかなと思います、うん、でも一人暮らしの方って本当生活に対する費用の組み方が大変だと思うので、
はあ、それは家賃とか、
まあ、家賃とかもそうですし、食事とかもそうですし、
そうか、全部自分でっていう、
そうですそうですそうです、
格好になるから、
はい、
確かにやっとかないとわけわかんなくなるかもしれない。
そうなんですよ。なんで一人暮らしの方はやっぱ早めに家計簿アプリ、まあ、今すごく本当便利なので、
そうですよね、
はい、やっていただくといいかなと思います。
私が新入社員だった1995年なんていうとですね、まだパソコンで表計算ソフトを使う人は変態ぐらいの時代だったんで家計簿つけようと思ったら紙一択だったんですけど、ということはやらないってことだったんですけど、
はい、
いや、やればよかったんですけどね、だったので、まあ、今便利なんで皆さんやってください、
はい、
で2番目は
そうですね、2つ目はまあ先取り貯金、よくある話ですけど、うん、まあ、給料が入ったら貯金分を確保して残ったお金でやりくりする方法なんですが、まあ、でも新入社員のうちって貯金額多めに私はしない方がいいと思ってて、うん、なんかそうすると結構カツカツで結局貯金使っちゃうんですよね、うん、
はいはいはいはい、
なんかそうやるよりは、まあ、ちょっとずつ貯金額を増やしていく方がいいと思うので、あんまり無理のない金額でやらないと、なんか貯金取り崩す習慣ついてる人マジやばいんですよね。
あー、なるほどね、はい、頑張ってやっちゃうと、はい、取り崩すっていうことを認めちゃうわけだ自分に。
そう、例えば手取りが16万なのに3万貯金するとかなると、うん、もう13万の中で暮らさなくちゃいけなくて、で何かしらの出費があった時に今月貯金から下ろしちゃうみたいな。
あ、何万円か。
そうです、
下ろしちゃおう、
下ろしちゃおう
ってなるとそれが癖になる。
そうです、結局貯金使っちゃうみたくなると思うので、はあ、
それなら1万円とか5000円とかでもいいから、これはもう絶対触らないよと。
はい、
頭いいなるほど、それでたまらなかったのか。じゃあ先取り貯金はするんだけど、ちゃんと本当にこれは絶対触んないぞっていう額で
塊を作る。そうですね、やった方がいいと思います。
なるほどね、まあ、よく言われるのはね、収入マイナス支出で貯蓄じゃなくて、収入マイナス貯蓄イコール支出というふうにしなさいに言われるんですけど、このマイナスのところ大きくしちゃダメってことですね。
で、例えばその今月は全然お金使わなかったわって時にプラスで貯金してもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
なんでそこはなんだろう、まあ、随時自由に。
なるほど、これってなんかいつもよりたくさん貯金できたら自己肯定感も上がりそうだし、
そうですね、
取り崩すと自己肯定感下がりそうですね。
そうなんですよ。
おー、なるほど、これはなんか新社会人と言わずに自分もやった方がいいような気がするから全然できてないな、気をつけます、
はい。
そして3つ目は、
3つ目はさっき高井さんもちらっとおっしゃってましたけど、サブスクなど固定費を見直すことですね、
はい、そうですよね、固定費見直すって累積効果が大きいっていうのと、たまにね見直すと大げさなことでね、自分の人生をねこう見直すタイミングになっていや、このなぜ俺はこの配信サービス入ったんだろうとかね、なぜ2年間見なかったのに払い続けたんだろう、ダメな人間だなとか、こう反省ポイントになったりしてね、定期的に見直すのはいいかなと思います。他サブスク以外で、でも固定費ってスマホ？
そうですね、ただスマホの限界が、私ちなみにスマホ普通の格安キャリアじゃない普通のキャリアなんですけど、なんでかっていうと私はギガ数を死ぬほど使うんですよね、
はいはいはい、
だから格安キャリアのギガ数は全然足りなくて。
なるほど、
Wi-Fi 使ってても足りなくなるタイプなので
そっちを見直すっていう選択肢はないのね。
そうですねとかない人だと、多分本当自分のやっぱ使う頻度とかによっても変わってきちゃうかなっていうところはやっぱあったりはすると思うんですけど、通信の入る場所とかもありますし、
うちはねなんか格安スマホの、しかもファミリープランみたいなやつに入ってて、なんかギガをシェアできるみたいなやつ多めに入ってるので、家族間では誰かがやらかしても大抵毎月何ギガか余るみたいなね、 それでもすごい安いですよ。一人3000いかないんじゃないかな、うん、ただね、人混みで弱いっていうね、弱点があるんで、これはメリットとデメリットを考えなきゃいけないということですね。じゃあちょっとここで今日のポイントをまとめておきます。見えない出費に注意、お金の入りと出を意識しよう、そして記録、先取り、固定費の見直しでお金を見える化しよう。以上、今日の話は新生活お金を見える化しようでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。今日もいっぱい叱られたなまあでも私ほら校長先生になるじゃないですか。でそうすると教育ってなんだろうとか考えるんですね、うん、つい最近ね、生徒会の生徒と対談する機会があって、その時もね、第一問目が、高井先生にとって教育とは何ですかとか
聞かれ
て深い、なんかもう腰抜かしたんですけども、いやでもなんだろうって考えた時にね、良い習慣を身につけるっていう、特に高校っていう場所にわざわざ通ってるわけだよね。今時通信制に行く子もすごく増えてるんだけど、わざわざ学校に来て何やるんだろうって言ってね、良い習慣を身につけることっていうのが教育の中でもすごく大きなことなんだなーなんて思ってるんですけど、お金も習慣づける
そうですね、
はい、でも横川さんいつの間にそんな習慣ついたの。
で私もすごい怠惰な人間なので、
またまた
習慣づけとかすごい苦手なんですけど、これ前に話したかもしれないんですけど、
うん、
歯磨きする前とか、あの家出かける瞬間とか、何か毎日することにプラスして新しい習慣でつけた方がいいみたいなの聞いて、それをやりました、
はいはいはい、うん、お金も
家計アプリつけるとかは、
うん、
あの何かのついでとか。
はあ、それで今のような習慣の鬼になったの。
いやでも習慣ないですよ私本当に。
いやいやいやいや、さっきの家計簿アプリのなんか割り振りちゃんと毎月やるとかなかなかできないですよ。あのね、習慣化すると当たり前になってるから、本人はいやこれぐらいやるでしょって思うんですけど、やってない人間からすると無理ってなるんですよね。まあ無理って言ってないで皆さん習慣化しましょう。はい、
はい、この番組、高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送を聞きいただけます。
次回は4月22日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問を送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
人間は習慣の動物です。